イエス。明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第470話、後悔しない。フランス国内のみならず全世界で今も愛される伝説の歌姫がいます。エディット・ピアフ。まだ記憶にも新しい2024パリオリンピックの開会式、フィナーレを飾ったセリーヌ・ディオンが魂を込めて熱唱した歌、それはピアフの代名詞、愛の賛歌でした。難病スティッフパーソン症候群と戦い満身創痍で歌ったセリーヌは、度重なる事故や病でボロボロな体でも歌い続けたピアフの姿と重なります。身長は140センチちょっと、体重は40キロに届くか届かないか。ステージネームピアフは小さなスズメという意味。そんな小柄で華奢な彼女の47年の生涯は壮絶なものでした。母親から育児放棄を受け、祖母が働く売春宿で暮らした少女時代、目の病で失明の危機を経験。大道芸人の父親と二人、路上に立って歌う貧困生活を送る。若くして妊娠、出産、しかしその子を亡くす。アルコール依存、殺人事件の容疑者として逮捕。出会う男性が事故や病で亡くなっていく。4度にわたる交通事故、大金を騙し取られ借金生活。彼女は自伝に自らの生涯をこう表現しました。私は恐ろしい人生を送ってきました。しかしピアフはまたこうも記しています。私は何一つ後悔していない。もう一度人生をと神様に言われたら、私はこの人生を選ぶ。2007年に公開された彼女の伝記映画、エディット・ピアフ愛の賛歌のラストシーン、ピアフに扮するマリオン・コティアールがまるで老婆のようにステージに現れます。やがて歌い始めれば、その力強さに聴衆は魅了されるのです。歌ったのは水に流して。私は後悔しない、代償を払い、すべての過去は清算したと歌い上げました。自分に起きたことは、いいことも悪いことも、全部私には同じこと。今もなお、圧倒的な存在感を失わないシャンソンのレジェンド、エディット・ピアフが人生で掴んだ明日へのイエスとは。エディット・ピアフは1915年12月19日パリに生まれた。第一次世界大戦が勃発し、市民の暮らしを追い詰めていた。ベルヴィルという貧民街、17歳の母はアパルトマンの廊下でピアフを出産したと言われている。母は遊園地でお菓子を売りながら歌を歌って日銭を稼いでいた。ほどなく父が戦争に駆り出されると、母は育児放棄、祖母の家に預けた。 祖母は売春宿で働いていた。およそ幼い子供が育つ環境にはそぐわない。ただピアフは娼婦たちに可愛がられた。最も多感で人格形成に重要な幼児期、彼女が見たのは欲にまみれた人間の本能の世界だった。数年後、戦争から戻った父親に引き取られる。だが、その生活もひどいものだった。出征前、サーカス団で軽業師や馬を使った曲芸をしていた父親は、大道芸人を始めた。その日暮らし、貧乏だった。幼いピアフは街角で歌を歌う。母親譲りの倍音。雑踏や車の音に負けないように大声で歌った。やがてぽつりぽつりと彼女の前に足を止め、路上に置いた薄汚れた帽子に銀貨を投げる通行人が増えていった。幼いエディット・ピアフは生活のために歌った。父はピアフが稼いだお金を全部取り上げる。毎晩家に連れ込む女性が違った。父を憎み、自分を捨てた母を憎んだ。ただ街角で歌うのは好きだった。16歳になった頃、いつも自分の歌を聴いてくれる男性に気づく。運送会社の配達をしていたプティ・ルイという男性。背がすらっと高く、笑顔が良かった。僕と暮らさないか、と言われ、二つ返事で家を出た。狭くて汚い部屋だったけれど、幸せだった。日曜日にアルカザール座で映画を見るのが二人の唯一の贅沢だった。すぐに子供を身ごもる。マルセルという女の子を出産。幸せの頂点かと思われたが、やがてピアフは別の男性と恋に落ちてしまう。プティ・ルイには物足りないものを感じていた。そんな矢先、娘が2歳で他界してしまう。脳膜炎だった。唯一プティ・ルイとの間をつなぎ止めていたものが消えた。プティ・ルイと別れ、恋に落ちた男性のもとに行こうとしたが、彼は単身アフリカに渡り、現地で亡くなってしまう。エディット・ピアフは完全に一人ぼっちになった。ただ、街角で歌うことだけはやめなかった。歌だけが彼女を見捨てなかった。街角で歌うことがエディット・ピアフの原点だった。R の発音を巻き舌のように激しく震わせることで感情を爆発させ、聴いている人の心をつかむ。きらびやかな服を着ても夜の街では目立たない。声だけで大衆を振り向かせる技を磨いた。後年有名になったピアフのお気に入りの衣装は黒のワンピースだった。小柄で決して美人ではない彼女がなぜここまで多くの人の心を揺さぶってきたか。彼女はいつも自分をさらけ出し吠えるように歌った。私を見て、私の人生を聞いて、 私の前で立ち止まって。語りかける相手はただの通行人であり、自分を捨てた母であり、自分を利用した父。エディット・ピアフは幼くして決めた。私はどんなことがあっても後悔しない。不幸が押し寄せ、愛する人を失い続けても、両手を伸ばし、幸せを、愛する人を求めた。私が歌ったのは、他に生きる術がなかったからです。ただ、歌っていると、幸せな気持ちになれました。だから、こう決めたのです。私は、歌うために生まれてきた。だから、歌う以外のことは全部、どうだっていいのです。エディット・ピアフ。イエス、明日への便り。第470話、後悔しない。作北坂正人、演出宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。9月は千葉県にまつわるレジェンドたちのイエスをお届けいたします。来週は時の将軍にも影響を与えた江戸時代の儒学者荻生徂徠の物語です。朗読は私長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。